嘘をつく政府と嘘を許す国民、日本はなんでこんな国になったのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
令和2年国会も、
はい、
もう始まりました、
うん、
でももうこの政府の嘘がひどいですね。
もうなんかタイトルがちょっと悲しくなります
いやもうね、嘘をつく政府と嘘を許す国民日本はなんでこんな国になっちゃったのっていう
悩ましい。
このまま僕が今日話したいのはね、
うん、そのままですか。
まずね、何がひどいってね、消費増税以降経済はボロボロになってるんですよ。消費は冷え込む、で景気の尺度ももうすんごい下がってる、
はい、
機械とか 37% 売れようになってる、ね、すごい冷えてるわけですよ。でね、 DI っていう尺度に至ってはね、要さんいろんな経済尺度のうち何パーセントが改悪してるか改善してるかっていうね、尺度で一個も改善してなかった、全部悪くなったゼロで、全部改善してたら100なんですよ。
ほうほう。
でそれ何になってるかって言ったらね、ゼロなんですよ。
まあダメダメダメじゃない
ですか。でゼロって滅多にならないんですよ。なんか一個ぐらいは良くなったりとかするんですけど、今も全滅です。でしかもゼロが2ヶ月連続続いてるんですよ。ゼロがね2回連続続くってね、1個前がリーマンショック、
はいはいはい、
東日本大震災の時も14年増税の時もそうなってないんですよ、リーマンショックです、2回連続ゼロっていう、その前が97年に日本がデフレに突入した時、
増税のタイミング、
そう。
うわ、
でだからこれは日本経済はそこからの戦後がずっと伸びてきたところがポキッと折れたのが97年、はい、大ショックだったんです。でその前がバブル崩壊、
はい、
もうこんだけ、
かなり80
年代中盤からもこんだけです。だからバブル崩壊級の景気の冷え込みを今見せてるんですけれども、政府はね、景気は緩やかに回復しているって。
嘘つき
どこが回復してんねんお前、
本当や、
DI ゼロや言うてんねん、全部下落してるがなお前、しかも2ヶ月連続下落し続けとるやがなやということなんですけど、緩やかに回復してる。
いや、みんな物買わなくなってますよ。
いや本当そうなんですよ。これも明確に嘘なんですよ。これね、大本営発表って言ってね、
はい、
大東亜戦争ね、太平洋戦争があった時に、はいはいはいはい、軍部は嘘ばっかり出たんですよ。
うん、
日本は勝ってるで、もうアメリカ軍もボコボコしてもうすんごい勝ってるでって嘘ばっかりついとったんです。それと同じことを今政府はやってる。これ嘘なんですね、
うんうんうん、
あとそれから桜を見る会、
あ、はい、
これももうひどい話でね、名簿がないと、なくしましたとか、
ね、わかりませんって言ってはりましたよね。
なくなっているんですって、ね、絶対そんなことないですよ。だってね、これ僕内閣官房参与ですから、
はい、
政府の関係者ですから、桜を見る会の案内状いつも持ってます、
はいはいはいはい、
ってことはね、これ毎年来ますから、
うん、
毎回毎回名簿作り直してるはずないんですよ。
ちゃんとね、誰を読んだかとか残ってるはずですよね、うん、
同窓会名簿って普通管理する、年賀状と一緒ですから、
うんうん、
で少なくとも僕はもう3年だから毎年来てましたからね。だからもう絶対これリストあるに決まってるんですけど、ないっちゅうことにしてるんです、
うん、
でそれも嘘だしね。それで国会で質問された日にシュレッダーかけてるからね、これはもうたまたまそうだって言ってるんですけど、これ隠蔽のためにシュレッダーかけたとしか思えないわけですよ。でしかもリストを捨てるのは法律違反だっていうことが野党から言われて、
うん、
そうですって政府認めたんです。あれは法律違反を我々はしてましたと。でもそれは悪意があったんじゃなくてミスをしただけなんです。
悪意がなかったらそんなことしていいんですか。
してるかお前もうだからこれ悪意があったに決まっとるやないかお前ってことですよ。
日本のトップが
1から10まで嘘なんですよ。でさらに言うとね、これもっと遡ると、
はい、
自民党政府は、2012年の総選挙の時に我が党は TPP に反対ですって言ってたんですよ、
うんうん、
農業の人とかすごい TPP 嫌いやったから、選挙に勝つために農業地域とかではもう我々は TPP 反対やからってポスターまで作って、我々は反対ですってポスターまで作ってベタベタ貼り付けて、ここで自民党にみんな票入れてくれたのに TPP やっとるんですよ何してくれてこれ騙しとるやないかって。で安倍さんは総裁選の時にデフレ脱却まで消費増税しないって明言してたんですよ、何回も何回も、
うん、
でしとるやないか、ね、2回上げとるやないかですよ、
こんな短期間に。
そうです。だからね、自民党政権というか現安倍内閣はね、とんでもない嘘をねいっぱい言ってる。あとね、ひどいのが消費増税分は全額社会保障の充実と安定化に使いますって言ってたんです でも実際は社会保障に使ってたのは 20% だけで 80% は全部借金返済に使ってたんですよ。
ええー、
嘘なんですよ。
うわー、何それ。
とこね、でもね、役人に聞いても、いやこれ嘘じゃない、だってここにちゃんと社会保障の充実と安定化って言ってるじゃないですかと。
うわ、
社会保障の安定化のためには借金が減ることが大事やからこう書いてるんですよ、僕は嘘ついてるんじゃないですよ。これも典型的なご飯論法ってやつでね、はあ、知ってます、ご飯論法。
何ですかご飯論法。
なおちゃん朝ごはん食べたって聞いて、
うんうん、
仮にパン食べてたとしましょうよ。
はいはいはい。
その時に朝ごはん食べた今日なおちゃん、
あ食べました
って言うでしょ、はい、でもその時に意図的に食べましたって言いたくない時に、うん、私パン食べたから食べてません。
あー、何それ
でそしたら聞いてる方、あ今日何も食べてはらへんにゃ、
うん、なりますなります。
でもなおちゃんは心の中で私はパンは食べたけどご飯は食べてないから、ご飯食べたって聞かれて食べてないって言ったって嘘ついてないもんね。
うわー、なんかちょっと人間として嫌なやつ
でしょ。だからそれと一緒なら全額社会保障の充実と安定化に使いますって言ったら全額社会保障に使うように聞こえるじゃないですか。
聞こえます。
だからこれ詐欺ですよね。こういうことをね、平然と政府は今こうやって、だから嘘をつく政府ってことですよ。これ地方政府も一緒でね、はい、今年大阪都構想っていうのを、まあ、やろうと、まあ、してはるんですけど、
はいはい、
これは経済効果が何兆円もありますってこう出てるんですけど、これまた今度専門家のね、川端先生とかに出てきてくれた、細かく解説してくれると思いますけど、もう完璧な嘘なんですよ。もう論文自体が間違えてるんですよ。
そうなんですか、うん、
だからこれも完全な嘘で、で噂によると維新の方も、
はい、
あれちょっとあの数字やばいから言うんやめようって今してるくらいだ
そうなんです
かっていう噂も聞いてくれ。あとそれとね、大阪都構想は二重行政を、市と府の二重行政を解消するためにやってるんだと、
うん、
まあ言ってて、最初はもう何千億円もあるって言ってたんですけど、
うん、
議会とかでね調べてったら、いやそんなないわちゅうことになってね、今もだいたいね数億円とか、まあ行って十数億円とか、まあ何十億円もあるかないかなぐらい、何千億円もある言ってて、
そんなに
その程度
大きくないってことですね。
そうそう、もう全然ちっちゃい。でしかも効率化するって言ってたんですけど、
はい、
大阪都構想ってやるとね、なんか新しい議会を作ったり、
うん、
なんか新しい区役所を作らなかったりするわけですよ。で初期費用がかなりかかって、はい、初期費用入れたら全然赤字なんですよ。だから効率化して安するために大阪都構想って言ってたの違うんか、
何のためやねんって話。
だからもう1から10までって言ったら大げさですけども、ほとんど嘘。だからこれはまあ、大阪の地方行政もそうだし、地方政府も、地方政府も、それから中央政府も嘘をつきまくってるってことです。だけどここからがポイントですけど、
はい、
安倍内閣支持率高いんですよ。
高いですね。
下がってきてるとはいえめっちゃ支持されてるんですよ。
半分ぐらいありますよね、
うん、で大阪も嘘をついてるっていう、みんないろんな学者が言ってるんですけど、
うん、
めっちゃ支持されてるんですよ。ってことはもう嘘でいいんですよ今の国民は。
嘘、いやいや、
でもね、
です
政治が、
うん、
政府が嘘ついてたら、
はい、
その国は滅亡します。
いやもうね、そりゃなくなりますよね、うん、
だって第二次世界大戦で焦土と焼け野原になったでしょ。あれは大本営が嘘つきまくってたからですよ。
日本は勝ってるって、
うん、それと同じで、なんかこう大阪とこそええ言うてやってしまったら大阪が自滅することにもなるし、うん、消費税やっても全然大丈夫ですとかって言ってたら、消費税がまあ 15% とか 20% になってもっと国ダメになってきますからね、
うん、
だから嘘をつく政府がいて嘘を許す国民がいるという状況は、嘘をつく政府がずっと支持されるので、政府は嘘つき放題なわけですよ、うん、そしたらその国は確実に自滅します。
もう本当になんでこんな国になったんだって話ですね。
今日はなんでこんな国になったんかっていうのをちょっと考えてみようと、
はい、
もうなんかこの嘘ついてるのおかしいやないかっていうのはちょっとまあ今日は置いといて、
はい、
もうなんかもうあまりにもアホらしすぎて、
うん、
なんでこんなことになってんね、うん、っていうところを考えてみたいと思います。
よろしくお願いします、はい、聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
よっこらしょ、フェスティバルホールまで頼みます。
かしこまりました。多分お客さんは大好きな演歌歌手のコンサートに行かれるのだろう。お客さんの手提げ袋から顔写真入りの大きな内輪が覗いている。お客様到着しました。
ありがとう。
楽しんできてください。 いつまでもお元気でいらしてくださいね。
真心も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、嘘をつく政府と嘘を許す国民、日本はなんでこんな国になったのか。
長いイントロでしたね今日ね。だいたいいつもイントロ3分とか2分の時あるの。
熱くなっちゃいましたね。そ
う、だからこんだけ嘘ついてはるんですよっていうのを説明するのちょっと時間つこったんですけど、
はい、
まあ、これね、理由はね、いっぱいあるんですけど、僕はやっぱりね、はい、次の2つが主な理由だと思います。
何ですか？
1つは不況。
不況。
だからもう貧乏じゃないですか、デフレ不況でね。だからもう貧乏になってきてしもって、
日本の給料も下がってるんですよね。
そう、だからね、もう今カツカツなんですよみんな、
必死です、生きるのに。
だからもうなんか、ね、政治なんてもうそんなん気にしてられへんと、もう自分の暮らしを守るのがもう精一杯ですと、まあ、これがね一個やなと。で、はい、もう一個は、日本は戦後ずっとね独立してないじゃないですか。
アメリカの
属国になっててね、
はい、
で独立してないっていうことはもう言いなりっていうことじゃないですか、アメリカの。ってことは言いなりっていうことはアメリカの忖度については頭使いますけども、何をすべきかということについて考えることをやめちゃうってことですよね。奴隷っていうのは基本的に考えないってことですから、考えても意味ないでしょ、で、そうなると、アメリカの属国状況が70年以上続いてるのでね今、
はい、
そうなるとね、政治家がものを考えなくなるんですよ。政府の中心がとにかくアメリカの顔色だけ見るようになるんですよ、
はいはい、
でそれでだいたい奴隷のやつってね、
はい、
見たらわかるじゃないですか。例えばね、なんかこう近所のおっさんでね、いやどうもすいません、いやへいこらへいこらってしてね、
スネオな感じ、
スネオな感じだったらもうこいつ情けないなって思うじゃないですか、あれ意外とその奴隷野郎っていうのはバレてるんですよね、本人以上に周りの人間がこいつしょうもないやつやなってこう
見えますね。
こう見えるんですよ。なんかこう自動的にそういうやつをバカにしてしまうんですよ人間って。もうこいつの結局なんか射程やなこいつみたいな、なんかほんのくせ自分の上司とかって何やらそうやってんの、なっさげない、あどうもどうもとかって一応言いますけど僕らも。
はい、
でもこいつも上の上に媚びまぐるやって、誰がお前のこと尊敬するかお前と思うじゃないですか。だから今日本国民全体が政治家のことをバカにしてるんですよ。だってアメリカの射程なんだから、そんなやつどうやって尊敬できるんですか。
そうですね、
だから自分で政治をしない、アメリカの顔色ばっかり伺う政治に対して国民がもうしらけちゃってる。
もうだから考えることをやめてる。
そう、もうしらけてるのも政治がで、だから政治家がどんだけ嘘ついても、まあええやんけ、所詮あいつらその程度やからもう、
まあ、
別に代わりがおらへんし、もう安倍でええやないかみたいな。で橋本さんとかね、大阪維新の会っていうのはすっごい批判されたんですけど、もうええやんけ、おもろいねんから勢いあってええやんけ、他の政治家なんかもう今の自民党とか見てみらんな、めちゃくちゃやんけ、あの民主党めちゃくちゃ、もう橋本さんでええやないけ
ってことになってる。そんなノリですか。
でも僕はもう大阪の研究を長くしてますからね、大阪にも行ってました。だからもうだからええやんけってことなんですよ、嘘ついてて。で、所詮政治家なんてその程度のしょうもない奴らやと。
はい。
独立してないから。で、だから嘘つきでええやないかっていうことになってるわけですよ。で、もう一個は、繰り返しになりますけども、やっぱり不況で。
はい。
ややこしいんですよ。もうだから自分でもうブラック企業で朝7時から夜12時まで働いて、帰ってきてちょろっと寝てまた起きて、で、週休もなんか14日間連続働いてるとか、で働き方改革やとか言うても、もうそれもなんか、ええやんけ、俺の前、かけんかったええねんから、って。でも、奴隷のように扱われてるようなね、そういうもう低所得の方で、ブラック企業で苦しんでる人っていっぱいいるわけですから。
地方の方とかもね、すごい給料が、年収が低いっていう話がありますからね。
だからね、もう政治家が嘘ついてるとかついてるとか、もうええよな、もうなんか知らんけども、俺もこれで手いっぱいやねと。要するにね、衣食足りて礼節を知るっていうじゃないですか。
はい。
だから、お金がある程度ないと、礼節ができないです。
周りのことに気を使えないです、ね。
で、礼節があって初めて政治に 意識を持てますからね、うん、だって政治っていうのは自分の子供とか孫とか、
はい、
日本全体を良くする道徳的な振る舞いじゃないですか。
そうですね。
だからこうやっぱりね、お金がどんどんどんどん貧乏になってしまうと、うん、政治について考えられなくなるんですよ。だから、うん、もうええよ嘘ついてあってももうなんかまあ前の他のやつもおかしいんやろって。だからこれあのもともと政治家がバカにされやすいんですよ、はい、日本は奴隷だから国家としてね、
はあは
あ、でその中でもう不況になってるからもうええやんけもう食ったらんこと言っててもしょうがないやんけとみんな思ってるから、もう嘘をつく政府に対してそれを許してるんですよ、うん、もうこれでもう何でもええもん
諦め、
そうそうそう
そう、それも通り越してる感じですか。通り越して
でとにかく今毎日毎日ご飯だけ食べるとええやんかもう、
うん、
で将来どうなるか分からへんけども、そんなもう夢物語なんて語ってられへんわもうっていうことに今なってるんですよね。
悲しい現実ですね、
うん、そうだから要するにもう日本人はね政治そのものを食ったらないと思ってて、
うん、
でその中で自分の人生で生きていくことで手一杯になってるんです。これは今の日本人です。そんなね現代人の叫びを歌った一曲です。エレファントカシマシの今宵の月のように。
くだらねえとつぶやいて冷めた面して歩く、いつの日か輝くだろう溢れる熱い涙、いつまでも続くのか輝くだろう溢れる熱い涙。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
人と人を心で結ぶ総合物流企業大阪運輸倉庫株式会社は創業80年、大阪の摂津堺の営業所をはじめ関西に実に20以上の営業所と倉庫のネットワークでお客様の大切なお荷物を日々責任を持ってお預かりしお届けしています。京都市側には久美山、宇治、東近江、立東の営業所もその役割を担っています。
大阪だけじゃないんだ。
パートアルバイト正社員募集中、大阪運輸倉庫で検索。
安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
エレファントカシマシで今宵の月のようにお届けしました。
僕これね好きなんですよ。
もう歌い方がなんかいいですよ ね、
やっぱり、ね、一言目が好きですね、
うん、
くだらねえとつぶやいて、うん、冷めた面して歩く、
うん、
もうなんかもうここだけでいいですよね。
うん、もうここが全部もう全てを物語ってる感じが、だからもう
ね、政治なんかが一番くだらんわけですよ。くだらんなとまず思ってるわけですよ、
はい、
で冷めた面して歩くんですよ。でもうろくでもないですよ。でいつの日か輝くだろう溢れる熱い涙、どうしようもないけどまあなんとかなるわなんとかなるわ、でも半ば捨て鉢で、
うん、
でどこまで捨て鉢かっていうと、いつまでも続くのか吐き捨てて寝転んだじゃないですか。寝転んでるんですよ、
はい、
道路上に、
うん、もう投げ出してる。
もうこれね、だからなんか都会ね、なんかこう渋谷か俺はもう心斎橋か、うん、なんか道頓堀か木山市かなんか分かりませんけど、
はい、
もう寝転んでる感じがする夜中に、
うん、
おいでパッて見たら月があって、
うん、
ああまあでも死ぬっちゅうわけにもいかんし、まあ頑張るか、ああいうふうになることもあるかもなって、こうなんか最後の最後のこのなんていうか
望み
の、もうね捨て鉢なんだけど、
うん
うん、こう折れないっていうかね、
うん、光を求めて、
うん、もうね。でこれね、だからまずくだらねえとっていうのもだから安倍とか国会とか見てくだらんなと思ってるっていうことですね、
は
でいつまでも続くのか、吐き捨てて寝転んだでいつまでも続くのかっていうのは、それこそこのブラックな状況ですよ。いろんな今日本の労働者でブラック企業でブラック的なね、働き方改革やなんやかんや言うてもブラック企業みたいなのがね、働かされてるわけですよ、
はい、
だってね、これあの地方都市やったら、これあの聞いた指標なんで、僕もちょっと確認しないといけないんですけど、いわゆる風営法的なお仕事あるじゃないですか。で働いてる人の女の子の割合は 50% らしいですよ。
え、半分？
半分。地方に行くと。だからどこなのかっていうのを僕ちょっと確認しないといけないんですけど、これ差もありなんですよ。そうしないとね、だってね、あの佐賀県で最低の暮らししようと思ったら300万いると、佐賀県がこれ公表してるんですけど。
佐賀県
で、はい、まあ佐賀県で出したデータですけどね。そしたらね、その普通の仕事の時間、労働時間、働き方改革とかで労働時間決まってるじゃないですか。そしたら、時給はね、1600円ないとダメなんです
って。あ、300万に行かない。
300万に行かないんですよ。
ほう。
行くはずなんじゃないですか、1600円。2600円やったかな、なんか、もうそれぐらいなんですよ。だから、んなわけないやろみたいな。だそうしたらどうなるかっていうと、ダブルワークするわけですよ、女の子とか。
ああ、はいはいはい。
昼間はなんかこう、普通のお仕事してて、夜はそういうなんか風営法的なお仕事して、朝から晩まで働いてると。だから、で、いつまで続くねんと。今、女の子の話ですけど、これ男も同じような状況ですよ。こんな状況いつまで続くねんと。でも、寝転んでるわけですよ。あれで月見ながら、もうどうすんねん、これもう、うん。こんな時にね、だからもう明日のパン、米の話をしてる時にね、政治が嘘ついても、食ったらんわ、と思って、もうええやんけ。どうせ、安倍じゃなくても他のやつもどうせめちゃくちゃやないやろ。もうそれとも安倍さんでええやんけ。
なんかもうそのこと考える余裕が。
もうないっていうことなんですよ。だからね、こういう状況をなくすためにはね、やっぱりあの自主独立せなあかんし、で自主独立してる国のね、政治の議論って面白いですよ。だっていや、これイランのために俺ら何できるかなとか思うと、ああこれ日本の未来のためにこれこうやった方がええかなとか、アメリカに何言われるまでもなく日本の国をどうしたらいいかを考えてるわけですから、
うんうんうん、
だからもうほんまに政治が初めてできるわけですよ、属国じゃなくなったら、
はい、うんうん、
でデフレ脱却してたらね、じゃあみんな裕福になってるから、いろんなこと、やっぱり政治はこうあるべきよねとか、
うんうんうん、
おばちゃんもそんなこと言うかもしれんし、
井戸端会議で、
そう若いやつとかも18区のやつもやっぱこれは日本の政治はこうしょうがないやろ、
うん、
で昔は言うとったわけですよ、70年代とか60年代、それはだからあの将来高度成長期やから生きていけると思ってたんですよ、は
い、あーなるほど、
こう何やったって俺は飯は食えると思っとったわけですよ、
うん、
だから政治のことに明け暮れてたわけですよ、昔の若者は。だってね、僕らの世代は最悪の悪夢はサラリーマンになることですからね。
ああ、そうなんですか。
サラリーマンなんか、サラリーマンにはなりたかねえって曲あったんですからね、尾崎が言ってましたから
そうなん
だ。サラリーマンみたいになるぐらいやったら、もっとこうなんか日銭にでも自分で稼ぎながら腕一本で生きてた方がええわみたいな。それはサラリーマンになれるからそれを言ってたわけですよ。
ああ。
だから衣食が足りてるから礼節とか夢とかロマンとかで政治とかを語ることができた。でそういうやつらは絶対政治家の嘘なんて許さないですよ。
うーん、今そんな後出てこないですね。
だからやっぱりね、こんなもうくだらねえとつぶやいてって若者がいっぱい、これ97年ですからね、この曲も増税した時ですから、そこから20年経ってもうこうさつぶやいてる若者いっぱい増えて、もう月見てなんとかなるさと思わない若者も増えてますよ。これをね、なんとかするためにはやっぱり消費税は減税すべきです。
はい
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。
人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
エレカシ、くだらねえとつぶやいて。
いやもうここがね、
こういう状況が、もう嘘をつく政府、そして嘘を許す国民という状況を作ってるんだっていうの、それがまあ今日申し上げたかったことなんですけどね。
なんか最近のその、私の同世代の子たちって、夢よりも安定を求めるんですよ。
そうですよね。
歌手になりたいとか、ね、医者になりたいとか、そういうのがねないんですよ。
人はパンのみに生きるに あらずとね、これ言いますけども、そのパンがないんやからそう、だからまずパンをくれですよね。
そうなんです。だからこう夢をね語れる余裕のある国になりたいなって、
いやね、消費税を増税したからこんなことになってるわけですからね。
悲劇、
増税言うてるやつがおったらね、ほんまアホー言うたってください。増税 したらええとか言うてるからこんなになってんねアホー言うてね、
言ったれ言ったれ、
ね、もう嘘ばっかりついてね、うん、まあ、
もうね、若者の、ね、未来を潰さないでほしい、
うん、そうなんですよね、うん、そういう政治をぜひ今年から作りたいですね、令和2年、はい、
そうですね、2020年、
これやっぱりね転換していかな、
オリンピックも控えてますしね、
うん、そうですよ。でこれ世界はどんどん成長してるのに日本だけ置いてこぼれになったら、ほんまにもうこの20年代後半の頃にはものすごい貧乏な極東の一貧国になりますよ、日本が。
衰退途上国から脱したいですね。
そうそう、もう衰退完了国になりますよ。
もうやだやだや
だ。ね、そんなのをこう避けるためにもね、はい、ぜひね、表現者クライテリオン、ご覧いただきたいなと思います、
はい。はい、オフィシャルホームページや書店でもご購入できますので、ぜひチェックしてみてください。はい、また番組では藤井編集長への質問、ご意見お待ちしております。
はい、ぜひどしどしとね、お寄せください。もう皆さんの声も聞きたい。
はい、うん、メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。まあ、ちゃんともう来週に向けて僕も頑張って、まあ、なんとかなるわと思いながら頑張っていきましょう、
はい、
それではまた来週月曜日午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。